こんにちは、アメリアです。アメリアに韓国ドラマを語らせて、여러분어떤하루보내고계신가요ということで、皆さんお連番にえよ、お久しぶりです。最後収録したのが去年の12月ということで、5ヶ月ぶりの収録を今しております。実はですね、今この収録をしていて、残念ながら今テイク4です。まさかの嘘でしょって感じなんですけど、もう10分ぐらい話した後に、なんかピンポンって来て、1回目で、2回目もうわもう宅配届いたよみたいな感じで、で次また仕切り直して2回目撮ったんです。そしたらまたピンポンって来て、うわまた来ちゃったよみたいな感じで、でその3回目ですよ、もう20何分ぐらい喋ってたんです。そしたらまさかの、さっきイヤホン外しててそのまんま話してたんです。私イヤホンの電源切らずに Bluetooth つながっちゃってて、しっかり録音できてなくて、うわもうやっちまったと思って、今のこの4回目でございます。もうちょっと待って、最初の熱量を持った感じで話せるかどうかちょっと不安なんですけど、話していきたいと思います。ということで、皆さんどんな韓国ドラマ見られておりますでしょうか。実は6月の2日にですね、ハングル検定準2級を受けることを決めまして、今4月2週目から勉強を始めてるんですけど、もう本当に夜は子供たち寝かしてから、1時間2時間ぐらいの勉強をしているんですね。でこのゴールデンウィークも、実家に行ったりとかもしたりして、夜ですね全然勉強できない時も最低でも30分はするようにして、もうそんな感じで自分に鞭を打って今勉強してるところなんですけど、合格できるか分かりませんが、もう今できることを必死で頑張ってるんですが、平日ですね、子供たちの体調もなかなか良くなくて、学校休ませたりとか幼稚園休ませたりして、もう本当に久々の一人時間なんです私。だからもう今急いで今収録をしてたのに、まさかの4回目の収録を撮ってるっていう感じで、本当にふんなり蹴ったりの一日なんですが、はい、皆さんはどうですか、体調崩されてないですか。もう最近暑かったり寒かったりというか気温が落ちたりで、いやもしかして今この話してる間もまた誰かピンポン来るんじゃないかと怯えておりますが、もう早速韓国ドラマの話に移っていきたいと思います。ということですね、前回私の記憶が確かだと、砂の上にも花は咲く、 Netflix で、配信されているこのドラマと、 Amazon プライムで配信されている私の夫と結婚してを見ていて胸熱ですみたいな話をして、最後この間終わったんじゃないかなっていうふうには思ってるんですけど、合ってますか。もう私も覚えてないということは、多分皆さんも確実に覚えていないかと思うんですが、はい、それを見た後ですね、私は砂の上にも花は咲くのこのドラマがもうあまりにももうハマりすぎて、OST とか もうお気に入りになりすぎて、もう毎朝この OST で目を覚ますぐらいなぐらい、もうリピートエンドレスしてたんです。リピートエンドレス、なんかちょっと日本語おかしくないなんですけど、はい、それでですね、もうチャンドンユンさん主演だったんですけど、もうこのチャンドンユンさんがもう見たすぎて、もうあまりにもロスになりすぎて、もうチャンドンユンさんを漁ってたんです、この後、私この後にですね。でその漁ってたドラマは、私の彼はキューピッド、 Amazon プライムで配信されているものなんですけどっていうドラマと、 U-NEXT で配信されていたサーチ運命の分岐点っていうドラマと、恋のステップっていうドラマと、あと恋するレモネードっていうドラマ、このチャンドンユンさんが出演しているドラマを見ておりました。でこの中で、Amazon プライムの私の彼はキューピッドは6話まで見たんですけど、まあ、6話止まりで終わってて、 U-NEXT では、2話まで 見たのとか、もう3話まで見たのとかっていう感じで、最後まで完走したのは恋のステップっていうドラマです。私はこの中では一番お気に入りは恋のステップっていうドラマでした。でこのチャンドンユンさん、まあ、主人公というよりはこの女性が、パクセワンさんの女性主人公として出ていたんですけど、このパクセワンさん、直近だとイールナのドラマで、先輩役、ヤンセジョンさんが演じている役の先輩役の彼女 で出てた女性といえば顔出てくる方がもしかしたらいるかもしれないですけど、その方が主人公なんです、恋のステップっていうドラマがですね。で今この U-NEXT で独占見放題でエピソード全部で12なので、とってもすごい見やすいドラマでした。この女性と少しいい感じになるのがチャン・ドンユさんなんですけど、そこまで、出演は多くはなかったんですが、とても楽しく見れたドラマだったので、ドラマの内容としては、ハイブが近いダンスサークルで、そのハイブ一生懸命このダンスをの楽しさに目覚めた女子高生たちが繰り広げるみたいな感じの、ドラマだったんですけど、もうこのドラマも本当に楽しく見たので、ぜひ 見られてない方がいたらおすすめの一つになっております。はい、こんな感じで見てたんです。でその見てた時にまた別で U-NEXT でリーガルクレイ、ドギョンさんが出ているドラマも見始めたんですけど、これは、1話止まりになっちゃってますね今のところ。はい、見られた方いますか、リーガルクレイ。どうですか、結構あの刑事役系でしたっけのドラマなんですけど、途中で止まっちゃってますね。はい、で次行きます。でそこだいたい2月ら辺に入った頃からドクタースランプが確かネットフリックスで配信が開始になったんじゃないかと記憶しておりますが、合ってますかで結構ドクタースランプ見られてる方も多かったかなっていう印象を受けております。パクヒョンシクさんとパクシネさんが出ているドラマ、私も見ました。もう久々にこのパクヒョンシクさんのコメディータッチの強い演技といいますか、こうパクヒョンシクさんって今までどんなドラマを見たかなと思ったら、やっぱ一番印象が強いのが力の強い女トボンスンですよね、合ってますよね、トボンスンで合ってますか、はいでそのドラマで出てるヒョンシクさんの印象がすごい強かった中でのこのドクタースランプだったので、いや健在だなみたいな感じでしたよね。まあドラマの内容はなんだろう、やっぱりすごい楽しいというよりは少し気持ち落ち着いた感じの今の現代の、よく、あるような 現代社会が問題になってるかのような感じの内容ではあったかと思うんですけど、その中でもその内容よりも なんだろうな重くなりすぎない感じ、このヒョンシクさんの演技があったからこそそのドラマをすごく重い感じで受け止めないで少しあの気持ちが楽な感じで見れるような感じのドラマになってて、なんか、見やすかったんじゃないかなっていうふうに思いますね。そしてこのパクシネさんですよね、もう本当にあのママになってからの多分初めてのドラマだったかと思うんですけど、いや本当に子供を産んだんですかみたいな、あまりにもママ感ゼロすぎて、いやすごいですよね。なんかもうパクシネちゃん顔も全然変わってないし、もう老いを知らないというか、いやもうこう韓国の女優さん本当にもうすごいなって、努力の賜物だなって思いますよね。もうそんなことも感じた一本でしたね。はい、でそんな中、ディズニープラスで見てた殺し屋たちの店、はい、イ・ドウムクさんが主演のドラマなんですけど、いやこのドラマ見られた方わかると思うんですけど、この先どうなっちゃうの、どうなっちゃうのみたいな感じで、もう全然先が見れないから、もう想像できないから、もうどんどんどんどん見ちゃうみたいな感じのドラマで、一気見したドラマでした。いやっていうかさイドンクさん全然出てこなかったじゃん、もうイドンクさん目当てで見たのに全然出てこなかったじゃんって思いながらも、ちょくちょく出てくるもうイドンクさんのもうなんだろう存在感がすごくて、いやもうさすがイドンクさんだなっていう感じの印象と、あとこの最後がこうシーズン2がありそうな感じのドラマだったじゃないですか、もうイドンク出てきたじゃないですか、もう無事でよかったみたいなもう感じで、あもうちょっとネタバレいっちゃった、どうしよう大丈夫かなもうなんかちょっとシーズン2ももし出たらもうぜひ見たいなと思っているドラマの一つです。はい、でそんな中ですね、U-NEXT では、貧乏な私の家探しっていうドラマを見ました。これ最後まで見たんですけど、これはイテウォンクラスで、一人 女性の同じ一緒に働いてる中で女性で出てた イジュヨンさんって言えば顔出てくる人もいるんじゃないかなと思うんですけど、イジュヨンさんが主演のドラマで、話数もそんなに多くなくてとても見やすかったドラマでしたね。はい、貧乏な私の家探し見ました。で、その頃ですね、そうなんですよ皆さん、魅惑の人、ネットフリックスでやっていた魅惑の時代劇の魅惑の人見られましたか？もうこのドラマが配信されていた時なんですよ、この時が。いやー、あのですね、ご新世行さんとチョジョンソクさんが出ていたこのドラマ、もう私はもう沼りに沼ったドラマの一つです。皆さんいかがでしたか？いや、これは時代劇、私本当時代劇大好きなんですけど、あのですね、こう今まで見てきた時代劇ってやっぱ長男王様いるじゃないですか。この王様役がもうチョジョンソクさん演じていたんですけど、もうどの王様役よりもこのチョジョンソクさんが演じている長男役が本当に素晴らしくて、もうなんだろう、もともとチョジョンソクさんって演技もすごい演技派のね俳優さんだし、オーラもすごい兼ね備えた俳優さんだとは思っていたんですけど、いや、このドラマの中のチョジョンソクさん、チョナ役がもう本当にもうそのオーラが本当に王様役が本当にバッチリだったね。この思い分かってくれる方いますか？いやー、もうしびれましたね、もうチョナ役、なんだろうな、あまりにも似合いすぎて、もうこのそのあまりにも似合いすぎて、このチョナ役、あのなんだろう、あまりにもチョジョンソクさんの時代劇があまりにも良すぎて、最近ちょっとあの別のチョジョンソクさんのドラマのこの緑豆の花もちょっと見始めちゃったっていう話後でするんですけど、そうなんですよ、だからあまりにも良すぎたって話ですね。で、この魅惑の人のそのシンセギョンちゃんとチョジョンソクさんのケミが思っている以上に良かったんです。私最初この2人が出るということで本当期待値もすごい高かったんです、もちろんなんですけど、若干年齢差あるんじゃないかなっていうちょっと不安も若干あったんです、自分の中で勝手に。でなんですけど、実際このなんだろう、やっぱこう昔ってチョナの相手になる女性ってやっぱちょっと若めだったんじゃないかなって思うんです、私勝手に。なんだろうな、そういう傾向があったんじゃないかなと思ってたんですけど、やっぱ女性側も長男だから、王様だから、なんだろうな、うん、年齢関係ない感じ、もう王様に嫁げることを喜ぶ女性もが選ばれたみたいな感じで喜んでる人も多かったんじゃないかなっていう、こう時代な感じを抱いてたので、なんだろう、結構リアリティな感じを自分の中では持ちました。その年齢差がちょっとあることがちょっとリアリティな感じを持ってて、で中でもこのシンセギョンさんがこの、まあ、見た方は分かると思うんですけど、この男装するんですよ。でこの、まあ、話の流れ的には、まあ、男装を身を偽って、まあ、このチョジョンソクさんにこう近づいて、ちょっと復讐、まあ、王様に近づいて復讐をするっていうのいう、まあ、物語のではあるんですけど、その中でもこのお互いを思い合う思いとか、まあ、そういうのがもう痛いぐらい伝わってくる感じ、もうすごい切なくて、もうそんなところもすごい良かったドラマだったんですね。で中でもちょっと私の記憶も定かではないんですけど、これ多分エピソード8ですよ、この2人のキスシーンなんですよ。もう本当にこのドラマの本当素晴らしいシーンの一つがキスシーンなんです。見た方わかると思うんですけど、あのですね、私は今まで韓国ドラマ見た中で本当にトップクラスに入るそんなシーンに刻まれました。でこのシーンとしてはもうなんだろう、男装してたのがもうバレた、もう女性だっていうことがチョナーにバレたシーンでもあって、もう緊張感と映えてしまったっていうなんか恐怖心と、もうとにかくもう張り付いてるんですよ、緊迫感がすごいんですよ。でそんな中でチョナも相手のことをすごい大事に思っていたけど、 これは恋心なのかっていう、そんな中での 女性だっていうことに気づいたこの混乱と、もうなんかもうで相手を思っていいのかみたいな、もうなんかとにかくですよ、私のこのもう追いつけないこの表現がもう全て詰まった、もうそれぐらいもう手に汗握る、もう何とも言えない本当にカンドラ史上まれに見るすごいキスシーンだったんですよ。これはもう本当にみんなに見てもらいたいすごいいいドラマでした。もう本当にもうこのドラマを語る上ではもう絶対外せないシーンでしたよね、皆さん見た方っていう感じの、本当に時代劇がダメじゃない方は絶対に見てほしい一本の一つになりましたね。はい、で、まあ、そんな中でですね、まあ、Netflix で配信された殺人者のパラドックス、チェウシクさんとソンソクさんが出たドラマも最後まで見ました。まあ、このドラマは、X を見る限りだと結構、評価が、大きく分かれてたドラマだったのかなっていう印象を受けたんですけど、そうですね、なんかそう思っていたドラマじゃなかったみたいな感じを言われてた方も多かったし、いやすごい楽しかったって言ってた人もいたし、私はあのこのチェウシクさんの演じるちょっと気違いなというか、ちょっと、なんていうのだろう、少し飛んだ演技がなんかちょ不気味でもあり、でもすごい演技してたなっていう感じのすごい私は見てよかったなって思ったドラマの一つでしたね。でこのソンソックさんがこのドラマでチューインガム噛むんですよ。見た方分かると思うんですけど、でもそのチューインガムを噛んでるソンソックさんの印象がもうすごい強すぎて、あの私3月に初めて韓国に旅行に行ったんですね。でその時にもうそのソンソクさんの印象を強く持った中で韓国に行ったので、もうチューインガムを買っちゃいましたよ私はであの韓国のチューインガムってすごい安くて1つ50円とかで買えるんです。だからあの韓国旅行のお土産にすごいもういいんじゃないかって思っているので、もし韓国の子供たちもお土産で持って帰ってきたらすごい喜んでたので、あの韓国のお土産におすすめの一つチューインガムおすすめしますはい、そんな感じのドラマでしたね。でそんな中ですね、ディズニープラスで、財閥 X 刑事でしたっけ、合ってますか名前、アンボヒョンさんが出てたドラマを1話見たんですけど、その後はちょっと 見れてないんです。で実はこのドラマ韓国ではすごい評判がいいんですよね。シーズン2が出るとかっていう話でしたっけ、ちょっと私もちょっと定かではないんですけど、でこのあまり結構すごい良かったっていう評判の高いドラマだったらしいんですけど、あの私のその2番目の姉がいるんですが、姉ちゃんがあのもともと韓国嫌いというかちょっとアンチ気味だったんです。でも韓国ドラマにハマってこう韓国ドラマ楽しいねみたいな感じの意識に変わって一緒にもう韓国旅行まで行った中にはなったんですけど、その時に初めて韓国ドラマ韓国旅行行ってた時にお姉ちゃんが私推しができたのみたいな急に語り始めてえ誰みたいな感じで言ったら、このアンボヒョンだって話をしたんですよ。私お姉ちゃんがびっくりしちゃって、このお姉ちゃんが私に推しができた、それはアンボヒョンだみたいなことを言って、でこのお姉ちゃんがこのダイバティックス刑事を見たって言ってて、もうすごい本当に楽しかったって話してるお姉ちゃんを見て、わーアンボヒョンありがとう、私のお姉ちゃんを変えてくれてってすごい心の底から思った、そんな感じでもあったんですけど、はい、なんか機会があったら頑張って最後まで見たいドラマでもあるにはあるんですけど、この1話見た時にですね、本当に私の勝手なあれですよ、ちょっとあのチャラい感じのアンボヒョンじゃないですか、なんていうのチャラいちょっと言葉が悪いな、なんて言えばいいのかな、あの真面目じゃな感じ、ちょっと目外してる感じのキャラなんですよね、このアンボヒョンさんが演じてる役が。だからそれがちょっと私あんまりこう私の中でグッてこなくって、それでちょっと1話で止まっちゃってるんですけど、気が向いたらいつか見れたら見たいドラマの一つではあります。はい、 ということで、次ユーネクストでですね、この頃ラブソリューションっていうドラマがやってたんです。イージアさんとカンギヨンさんが出てるドラマですね。このドラマも良かったっていう声も、結構楽しいっていう声もちらほら聞こえてて、見ようかなと思って、1話は見たんですけど、なかなか、その先はちょっと進めなかった私はドラマです。なんか何話か行けば楽しくなるのかな、なんかこの話まで見たら楽しいよっていう、そんな情報があれば見たいなというドラマではあるんですが、はい、そんな感じでしたね。はい、でそんな中ですね、そうなんですよ、日本ドラマでI love you がやってたかと思うんですが、皆さん見られましたか？ジョジョンショップさんが、はい、出演していた二階堂ふみさんと。私日本ドラマ本当久々に見たんです。多分そういう方も多かったと思うんですけど、もう韓国ドラマにハマって日本ドラマから離れてたけど久々に見たドラマだったよっていう人もいるかと思うんですけど、私もそんな中の一人なんです。で本当久々に日本ドラマを見たんですけど、チョジョンソプさんが見たくて見たんです。でいや最初ヒョプ様って呼ばれてたじゃないですか。なんでそんな、なんかそんなセンスのない名前で呼ばれちゃってんのって思ったんですけど、いやでももう本当に一気にチョジョンソプさん、日本にまた新しい韓国の風を吹かしてくれた方になったなってすごい思ったんです。ジャガイモくんが、ジャガイモくんがこんなにも日本で活躍してくれるなんてみたいな、もうなんか期待以上すぎてもうびっくりしたというか、もう本当逆にもうファンの一人としてはもうおめでとうっていう感じの感じなんですけど、祝福モードなんですけど、いやヨン様もこの日本に韓国の風をもたらした一人で、ヨン様って呼ばれてたけど、やっぱり様がつくだけあるなって思いましたよね、もうチョジョンソプさん。いやで実はこの私もう頑張って、このドラマ見てたんですけど、10話じゃないですか、10話最終話、これ10話の半分見て最後まで見てないんです実は。もうそこまで見たら最後まで見なよって感じなんですけど、はい、なんかちょくちょく最後、ちょくちょくちょっとずつちょっとずつ最後を見てる感じで、最後までね、最後まで見るかなわかんないけど、とにかくチョジョンソプさん最高だったみたいな感じで、もうこれからも応援してますっていう感じですね。はい、そんな感じのドラマでした。でそんな中ですね、私、U-NEXT で復讐代行人を見始めたんですよ。イジェフンさんが出てる。でこのドラマはもう韓国ですごく人気のドラマで、シーズン2は出てるんだよね。シーズン3が出るのか出ないとか、ちょっとすみません、本当に私もう本当曖昧なんですけど、なんかそんなニュースをなんかちらっと見て、私もそろそろ復讐代行人見た方がいいかなみたいな感じで見始めたんです、 U-NEXT で。これで3話ぐらいまで見てたんです。なんですけど、見ていたらへんの時にネットフリックスで涙の女王のが配信が開始されたわけなんですよ、皆さん。いやこれはですね、一気に涙の女王に心持ってかれて、復讐代行にはもうちょっと止まってるんですけど、いやもう涙の女王も皆さんも本当もうほぼ見られた方多いかと思うんですけど、もう最高でしたよね。私も見たその一人なんですが、本当に最高でした。もうため息が出ちゃうぐらい、もうすべてもうどこを切っても最高しか出てこない、そんなドラマだったんじゃないかなって思います。皆さんもたくさんいろんなところで語っていただいているので、もうこんな私の感想は必要ないかなとは思うんですけど、でもやっぱ少しだけちょっと話させてください。いやもうキムスヒョンちゃんとパクジヨンちゃんのケミが想像以上に良すぎて、もうハマり役だったんじゃないかなって思いますよね。このキムスヒョンさんのもう泣き演技が、もうみんな言ってるけど、いやもう私も言います、もう本当に素晴らしすぎて、いやもうキムスヒョンってさ、もう演技上手なのはもう知ってたじゃん、知ってたよね、もう私も知ってたんだけど、もう改めてこの涙の女王を見て、もう最高すぎてさ、もう本当好きってなった。もうみんなもそうなったと思うけど、私もそうなりました。いやーこのさ、私もうキムスヒョンさんが泣くとさ、もう泣いたの一緒に。もうみんなもそうだと思うんだけど、もう ドラマでまず1回見て泣くじゃん。で X でみんな載せるじゃん、もうあのちょっとずつ区切ったやつ、もうそれを見て泣くわけ。もうそのシーンに引き戻されちゃって、もうそれを見てまた泣いちゃうの私。もうそれぐらいもうキム・スヒョンさんの演技が、泣き演技がもうあまりにも迫真すぎて、いや本当に多分今日ですね、ペクさん芸術大賞あると思うんですけど、もうぜひ受賞してほしいなって思います、キム・スヒョンさんに。いや本当にもうみんながキム・スヒョンと一緒に泣いたと思うよね。皆さんどの泣きシーン良かったですか？いやもうたくさん、まあ、いいシーンもうたくさんあったと思うんですけど、やっぱりもうどれとか一つとかも決めれないけど、やっぱりあの車が爆発して、もうヘインがさ、もうその中にいるかと思ってさ、もう必死でこう窓ガラス割ってさ、もうその後さあもうヘインが出てきた時だよね。もうさあの時さ、もう生きてたんだっていうこのさ、一気になんかもう安心感と同時に出てきた、もうなんだ飾り気のないあの涙、もうあれももう今思い出すだけでもちょっとうるうるしてきちゃう。本当それぐらいその泣きシーンも良かったし、もうとにかく記憶をなくしてでも生きててほしいっていう、あの教会だったよね、教会に行った後にこのヘインをこう探し回った時の、このヘインと2人でこうヘインが私に行きたいと思わせないでって言った時のこの2人の泣きながらのあの演技、もうやばかった。もうブワーって泣きましたよ。もう声出して泣いちゃうぐらい本当に苦しかった、私も苦しかった。でもそのドラマ、そのシーンが、2人がまだ撮影し始めて3話目だったでしたっけ。もうまだこう2人が、撮影始まってからまだそこまで経ってない時期に撮ったシーンだっていうのを聞いた時に、いやこの2人やばいと思いましたよね、思いましたよねって思ったんです。それでいやもうそんな中でまだそこまでね話が進んでない中で最後らへんのそのシーンを撮るって、すごい2人の心の持ちよう、持っていき方って本当に大変だったと思うし、でもそんな中でこの2人がここまでのシーンを作り上げたっていうところが、もう鳥肌というか、もうそこに私は驚きました。このシーンが最初の方に撮られたシーンだってことを知った時は本当に驚きました。もうそのそこのシーンもすごかったし、もうなんといってももうヘインがもう手術室に入った後のあのキム・スヒョンのこの崩れ落ちる発作に近いような、もうあの泣き演技はもう本当にもう韓国ドラマにもう何を残すっていうんだっけ、こういう時って待って全然出てこない言葉が、韓国ドラマの歴史にの刻むぐらいな、もう泣きシーンの一つに刻まれましたよね。皆さんもそう思っているかと思います。私もそう思ってます。いや本当にすごいいいドラマだった。やっぱりもうこのドラマってこの2人も良かったけど、このやっぱ周りのね、あのキャストも良さと、このエピソードの進み具合と、それぞれの物語もやっぱりまんべんなくやっていたのもあったし、もうすごいバランスのいい、ね、もちろんバランスのいいドラマだったし、本当に悪役はもう悪役だし、本当に最後まで期待を裏切らないドラマの一つだったなって思います、ね、皆さんと同じですはい、そんな感じでマムの情を見ました。それですね、そこの辺の時にタッカンジョンもやってましたよね。リュウ・スンリョンさんとアンジェホンさんが出てたドラマですね、ネットフリックスで。私これも2話まで見たんです。なんですけど、ちょっとあまりにもコメディしてて、ちょっとこの先は見てないですね。止まっちゃってるドラマでした。はい、そんな感じでした。でその頃にディズニープラスで予期せぬ相続者、イージェウクさんと イ・ジュニョンさんが出てるドラマなんですけど、いやこれそう最初結構期待値が高すぎて見ちゃったからかな、うん、今6話で止まっちゃってる状態です。この先見るかな、なんかちょくちょく開いたりするんですけど、ちょっとずつ進めてるドラマですね。このオープニングが見てる方はいるかな、あれなんディズニープラスだかあんまりいないかな、わかんないけど、もう本当にオープニングの曲作り方がすごくもうザ復讐劇始まりますみたいな感じなんですよ。なんかそれに最初見た時びっくりしちゃって、あ今時もこういう感じでオープニング作るんだと思って、そうちょっとびっくりしたんだよね私。うん、そんな感じのドラマでしたね。でその頃ワンダフルワールド、チャウヌさんが出てるドラマ1話見たんですけど、1話止まりで止まっちゃってます。はい、そんな感じです。で U-NEXT でウェディングインポッシブルっていうのをムンサンミンさんと、チェンジョなんてチョンジョンソさんでしたっけ、女性とキムドアンさんが、まあ、主役で出てる、まあ、ドラマ、最初もう4話5話らへんまでもすごい一気に見るぐらいすごい楽しかったんですよね。すごいもういい感じで、わこの先めっちゃ気になるみたいな感じですごい見てたんですけど、途中からちょっと、ペースちょっと落ちてきちゃって、で12話まであるんですこのドラマで、11話まで見て今止まってます。いやもうあの I love you 同様、いやここまで見たら最後に見ようよみたいな感じなんですけど、そうほんとちょっとずつちょっとずつ見てて、ちょっと失速しちゃったんですよね。なんかまあ最後までは見ると思うけど、今すぐにはちょっとまだちょっとずつ 見ようかなっていうふうに思ってるドラマの一つです。はい、ということで、でここら辺で、Netflix で、あちょっと待って、そうでそこら辺になって、私がちょっと韓国ドラマ、韓国じゃない、韓国語の勉強、ハングル検定の勉強が始まったので、全然そこまでドラマが進めれなかったんです。だからこの涙の女王と、あとなんだっけ、そう涙の女王も中心にも見てたって感じだったので、はい、そんな感じだったんですよね。で、あそうだそうだそうだ、じゃあ、でこの U-NEXT で、そうだこれ最後まで見たんだ、 You Raise Me Up っていうドラマやってるの知ってますか、 U-NEXT でユンシユンさんとアンヒヨンさんが出てるドラマなんです。エピソードが全部で8話、全8話のドラマなんですけど、これ多分 U-NEXT 独占配信だと思います。でこのドラマが私何年、1年前2年前までいかないと思う、はい、いかないと思うんですけど、本国でやってたのを知ってて、あちょっと面白そうと思ってずっと見たかったんですけど、なかなか来なかったんです、サブスクに。でどっかでやったんですけど、私が入ってないサブスクだったのでずっと見れなくて、やっとネックス、U-NEXT 出てきて、うわやっと出てきたと思って見たドラマなんです。で、まあ、このドラマの内容はちょっと私の口からお伝えする、ちょっと今、ちょっと言えない内容のドラマなんですけど言えない内容だろう、ちょっと検索してみてください、 You Raise Me Up っていうドラマなんですけど、まあ、一応最後まで楽しく、気持ち軽く見れました。久々にこのユンシユンさんのドラマ見たんですよ。このユンシユンさん、ちょっと前何のドラマだったかな、見て、何だったっけな、あれだ、時代劇のドラマだったの、出てこない名前が、あ出てこない、そう時代劇のドラマで見て、ユンシユンさんのドラマ見たいと思って検索した時にこの幽霊済みアップがやってるっていうのを知って、ずっと見れてなかったんですけど、はい、よかったら見てみてください、気になる方。それでその、まあ、その涙の女王を見てる間に、やっぱ他のドラマも他何か見るのないかなと思って、こう今見てるのが婚礼大賞っていうドラマですね。これ今 U-NEXT で独占配信中の、いやポイント使って見てるんです、これ400円、440円、どっちだったかな、はい、で1話そのポイント使って見てるんですけど、ローンくんとローンくんとチョ・イヒョンさんっていう方が出てるドラマなんですね。でこれ時代劇なんですけど、これが今、全部で16話配信、全話16話なんです。で今12話まで見てます。 いやー、ちょっとずつ440円、私の大事なポイントを言うね、そのポイント使ってこのドラマ見てるんですけど、いや楽しい、普通に楽しいよこのドラマ。いやー、時代劇好きな人は絶対好きだと思う。もう時代劇好きで、ちょっとコメディータッチで、ラブコメ感ある時代劇が好きな人はもうハマるドラマだと思います。ぜひ見てみてください、婚礼大賞。まあ、ちょっとずつ私も最後まで見たいドラマなので、大事に大事に見てるドラマです。いやー、このロン君って、そう、ちょっと前話しましたっけ、ちょっと距離を置いてるってですね、ロン君のこのコメディータッチのある演技が、やっぱ時代劇にすごい似合うんですよ、私の感覚的に言うと。なんか現代ドラマも似合わないってわけじゃないですよ、じゃないんですけど、より時代劇のコメディタッチがロン君はすごい似合うって私は勝手に思ってて、でだから今回この婚礼大賞のドラマでそんな感じのロン君が見れて、もう本当楽しく見れてます。いや、内容もすごい、縁を結ぶ感じの、なんかその、なんて言うんだっけ、そういうのあるじゃんそういうドラマだけ結構あるじゃん、この2人をくっつけようみたいな感じの、そう、大作戦みたいな感じの、そんな感じの内容なので、はい、ぜひ見れる方はぜひおすすめしたい一本になっておりますね。それで最近はですね、涙の女王が終わってから続々と新しいドラマが配信開始になってるかと思うんですけど、こうネットフリックスで配信開始になっている正直にお伝えしますというこのコギョンピョさんとカンハンナちゃんが出てるドラマと、今ヒーローではないけれどっていうチャンギョンさんとチョンウンさんが出てるドラマも私見ています。今ちょうど2話ずつ配信済みですね、2つ見てるんですけど、どうですか皆さん、正直にお伝えします、見てますか、コギョンピョさんが出てる。いや、思ってる以上に、コメディしてて、いや、ちょっと大丈夫かって思いながらムムムって今感じなんです。今で、コギョンピョさんが一個前に見たドラマが月水木土でしたっけ、パクミニョンさんと出てるドラマがすごい楽しく見れてたから、その時のコギョンポさんすごい、なんだろう、いい役だったんです。ハマり役で結構いいドラマだったなって思ってたんですけど、今回のコギョンポさんもまさに、まあコメディタッチの強いあれなんですが、今後ちょっとカンハーナさんとの絡みが今後どうなっていくかなっていう感じで、まあ少しずつ勉強の合間に見ていきたいなと思っているドラマの一つです。で、あともう一つ、そのヒーローではないけれど、さっきちょうど2話最後まで見たんですけど、チャンギヨンさんとチョンウィシさんのドラマ、このチョンウィシさんで合ってますよね、が有益な詐欺、キムドンクさんと一緒に共演されてたドラマも見ていたので、もうどんな感じのドラマかなってすごいあれです、期待をしていたドラマだったんです。あとスマホを落としただけなのにっていう映画にも出てたのチョンウィシさんなんですけど、どうですか、ヒーローではないけど見てる方。私はちょっと、なんだろう、この先もちょっと気になるドラマの一つになってます、今のところね。どうなっていくんだろうみたいな感じで、しかもチャンギヨンさんが除隊してからずっと新しいドラマ出ないなってずっと思ってて、何のドラマ出るのかなって言って今回このドラマだったんです。いや、久々のチャンギヨンも見ながら、でまさかのお父さん役っていうことで、まさかのお父さんなのみたいな感じ、ちょっと意外な感じでもあったんですけど、はい、どんな感じになっていくのか今後、はい、見ていきたいなって思っているドラマの一つですね。それで、もうなんかこの涙の女王を見て若干、いや次何見ようって思っていた時に、インスタでこのドラマ楽しいからぜひ見てくださいっていう、多分皆さんも多分フォローされてる方多いと思うんですけど、ミュウさんでしたっけ、ミュウさんっていう方が紹介してたこの捜査班長1958って呼べばいいのかな、1958って呼ぶのかな、わかんないけど、まあ、このドラマをディズニープラスで配信してるんですけど、楽しいよっていう風に投稿されてて、私も見ようと思ってこれ見始めたんですね。で今、何話まで出てたっけな、あるんですけど、多分4話ぐらいまで見てるんですけど、すごいいい感じです。このイジェフンさんとチェウソンさんとかイドンフィさんとか出てるドラマなんですけど、このイドンフィさん、応答せよ1988だったかな、で5人組の1人なんですけど、このイドンフィさんのドラマは久々にそれ以降 多分 見てなくてこのドラマで見たんですよ。結構なんだろう、 癖ある役を演じてるんですけど、このみんなのこの4人なんですね、男性4人がまあ主人公で捜査していく刑事役でやっていくんですけど、すごいいいバランスで、うん、今のところすごい、うん、楽しく見れてるドラマので、私もおすすめしたい一本だなって思っています。今何 見ようか迷ってる方がいたら、見れる方がいたら、うん、おすすめしたいドラマです。それで、あ、そうそうで、Amazon プライムでですね、取引っていうドラマがやったんです。これはですね、ユースンホーさん、私の大好きなユースンホーさんが一番 最新作として出演しているドラマなんですけど、8話なんです、このドラマ全8話で、あの2話までが無料で見れるんです。無料っていうか Amazon プライムで見れるんです普通に。で3話からはあの Amazon プライムのカンドラチャンネル K っていうサブスクに入らなきゃいけないらしくて見れないんですよ。でそのサブスクが最初2ヶ月は99円なんですって。なんですけどそれ以降は550円かかるんですってそれでもうなんか今勉強でも忙しいし、一気にやっぱ見れない、時間が取れないから、今ちょっと今この2話までで止まってて、もう絶対もうちょっとあの試験が落ち着いてから見たいなって思ってるドラマです。いやでもサブスクでも入るのもちょっとさ、なんか解約するのってちょっとめんどくさいじゃないですか。だからちょっと見れるかな、今ちょっと今迷ってます。とにかくまず試験終わるまでこのドラマは封印中でございます。はい、そんな感じで、でですね、そう今日最後ですよ、今 Unext でもう皆さんも知ってる通り X でかなりのもう想像以上にフィーバーしているドラマ、ソンジェ背負って走るっていうドラマなんですけど、いやもちろん私も見ております。皆さん見ていられる方いますか。いやこれはね面白いもう最近知ったんですけど、これ3年前からこの出演オファーが決まらなくて、やっと今回やっと今回配信が開始されたドラマだったらしいんです。あの多分 X でそんな情報を得た方もいられるかと思うんですが、私もそれ見てすごいびっくりして、この推しと恋をするみたいな感じの話だとは思うんですけど、実際はもっと深いんですよね、見てる方は分かるかと思うんですけど、 それでなんかそのアイドル役にいろんな人をオファーしたけどずっと決まらなくって、3年越しで決まったっていう感じの、このピョンウソクさんに決まって、それで今撮影してるところでみたいな感じらしいんですよね。いやびっくりしちゃった、まさかのねえ手番なぬね、あのね、なんていうんだっけ、大成功を今しているドラマの一つなんじゃないかなと思うんですけど、いやこれはですね、あのピョンウソクさんとキムヘユンちゃん、あの女性の方、このキムヘユンちゃんって偶然見つけた春っていうドラマで多分知ってる方多いかと思うんですけど、でそこまで得意な女優さんではないんです。でピョンウソクさんも普通にかっこいいとは思ってるんですけど、そこまでもう本当に好きっていう感じの、そこまで熱量は高くない俳優さんなんですけど、もう輪を重ねるごとにこの二人のケミがあまりにも良すぎて、そんなことどうでもよくなっちゃうぐらい応援したくなっちゃうみたいな感じっていうんでしょうか、この二人のケミが見たいみたいな感じで、もう毎週がもう楽しみなんです、月火が。で今日ですよね、あ待ってそう今日も見たんですけど、だから今日違って昨日の夜頑張って起きてみて今日もやるんです、新しい話が。だからもうすごい楽しみなんですけどそれぐらい楽しみにしているドラマの一つです。いやあのピョンソクさんってめっちゃ背高いんですけど、まあ、皆さんもご存知の通り、もうこのですね最新話が、最新話、特に最新話もう最後、ね、出てくるもうキスシーンがですね、もうこの背の高さの差をすごく有効的に使ったキスシーンなんですよもう背の差 なんていうんだっけこういうの、あれ、あ、もうなんか全然もう言葉出てこなくて本当申し訳ないんですけど、この身長差、そう身長差がってすごいドキッてするじゃないですか。私アンヒョソプさんと、あの女のあの、あ、女優さん、アビスで出てた、アビスのドラマで出てたアンヒョソプさんと、あ、ちょっと待って出てこない、女の子、女の子がちっちゃくて可愛い、あの大好きな大好きなって言いながら名前が出てこないんですけどちょっと待って、あの方ですよ、あー出てこないな、いるじゃないですか。でその、2人のこの身長差にもめっちゃキュンだったの、すごい印象に残ってるんですけど、この2人のピョンソクさんとキムヘヨンちゃんの身長差が本当にキュンなんです。もういちいちキュンなんです。これで今回その最後の最新話のキスシーンがその身長差をすごく有効的に使った、こんなシーンよくぞ作り出してくれましたねみたいな感じの、もうほんと素敵な、もうなんかバッチリのキスシーンがあるんですよ。いやーもうキュンですね。もう本当に最近このソンジェ背負って走れ楽しみにしているドラマなので、もう見れる方がいたらぜひ見てほしいなっていうふうに思っています。はい、そんな感じで、そう、あと今最近あのネットフリックスで週末のフールが開始されているじゃないですか。もう全部一気に配信されているので、16話でしたっけ、あるんですけど、アン・ウンジンさんが出ているドラマなんですが、これもちょっとずつ勉強の合間に見ていきたいドラマだなって思っております。皆様は今どんなドラマを見られておりますでしょうか。もうとにかく私は勉強の合間で見るしかないので、もう思う存分見ることができなくてちょっとストレス満載なんですが、とにかく最後まで試験を受け切って、まあ、合格できるか分かりませんが、はい、頑張りつつ韓国ドラマも楽しんでいきたいと思っておりますということで、皆さん46分間もう最後まで話を聞いていただいて、ここまで聞いてくださっている方がいられるかどうか分かりませんが、今回も最後まで聞いていただいてありがとうございます。ということで次回はいつになるか分かりませんが、また配信したいと思います。ということで、다음에도 또 봬요. 안녕. 고마워요.